6月19日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。さて、今週のコージーアップですが、1週間にわたってワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場、コージー専門家会議と題して安倍前総理へのインタビューの模様を毎日お送りしてきました。いかがだったでしょうか。番組宛にですね、たくさんまとめて聞きたいという要望をいただきまして、ただいまですね、およそ1時間のインタビューの特別編集版を作成しています。6月21日月曜日にはポッドキャスト YouTube で配信する予定ですので、フルバージョンでもぜひチェックしてください。この後はまず今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんに登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。そして今回も私、新業一華が、東京オリンピック・パラリンピックにまつわる取材の模様を報告します。さて、今週のニュース振り返っていきましょう。今週は G7 サミット首脳宣言を採択して閉幕。韓国の会談取り消し報道に加藤官房長官が抗議。土地利用規制法成立。菅内閣不信任決議案反対多数で否決。沖縄を除く9つの都道府県の緊急事態宣言20日解除へ。米ロ首脳会談初の対面で開催、核軍縮などで合意、政府の大規模接種センター18歳以上の接種がスタート、イラン大統領選挙について取り上げました。今週の聞きどころですが、6月17日木曜日の放送を振り返ります。米ロ首脳会談を終え、ロシア側から考える今回の会談について、慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんとつないでお送りしました。それでは今週のプレイバック。
米ロ首脳会談初の対面開催、核軍縮などで合意。アメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領による初めての対面での首脳会談が16日日本時間の夜8時半頃からスイス・ジュネーブで行われました。会談後の記者会見でプーチン大統領は、5年後に期限が切れる新スタート、新戦略兵器削減条約の後継の枠組みについて協議することで合意したと明らかにしております。相互に追放している大使の復帰などでも一致したということでありますが、今回の会談はどうだったのか、ここでですね、ロシア外交や国家戦略について詳しい、慶応義塾大学総合政策学部教授で国際政治、旧ソ連地域研究がご専門、広瀬陽子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。広瀬さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回の会談ですが、はい、まず率直にどのようにご覧になりましたか。
あ、でも会談前はですね、こうものすごく状況が悪化しておりまして、米ロ関係が史上最悪と言われるところで、例えばそのバイデンさん そのプーチンさんに対する殺人者発言というか、まあ、いろいろ話題になっていて、こう、いい材料が全然なかったんですよね。で、はい、会談前から、アメリカ側がもう、共同会見がないというようなことも言っておりまして、なので、こう、ほとんど、こう、成果がないようなものになるかと思ったんですが、意外と成果があったというところで、はい、嬉しいような、意外性を感じております。
その意外と成果があったってところ、どのあたりですか？
はい、もう何も成果がなかったということも考えられたわけなんですけれども、はい、まず、軍縮ということで、戦略的安定については相互の合意がなされたというのは一つ大きいことだと思うんですね。はい、で、あと、両方の大使を、召喚していたんですけれども、一応大使を復帰させるということは、また米ロの外交が復活するということを意味すると思いますので、これはこう関係再構築の、すごく重要なメッセージではないかと思います。
なるほど。
で、あとですね、米ロの間ではお互いにこう 囚人を抱えていて、いろいろスパイ容疑などで逮捕している囚人がいるんですけれども、それを今後公開していくということで、含みを持たせた形で一歩前進しているということも、良いことかと思います。
これ、始まる前に結構注目されたのが、プーチンさんの例の遅刻癖。はい長門で、ね、安倍さんと会談の時も遅刻してきたなんてのはありましたけれども、はい、今回どうだったんですか？なんか結構時間通りに来たらしいみたいな報道もありましたが
今回は遅刻がなかったんですよ。もう史上初と言っていいぐらいではないかと思うんですけれども、やっぱりもうバイデンさんがですね、プライドも高いと思うんですが、とにかく待ちぼうきは食らわないぞということを言っていて、はい、プーチンの後に会場入りするっていうことを言っていたんですけれども、現地時間の2時半開始なのに対し、プーチンさんが2時過ぎに入って、その15分後にバイデンさんが入って、2時半きっかりに会談が始まるという、まさに異例の展開になりました。
なるほど。なんか、あれですね、巌流島と武蔵野小次郎みたいな感じですけど、結果としてピタッと収まったわけなんですね、これが。
そうなんですよ。
そのあたりからこれ、幸先は良かったんですか、じゃあ。
はい、まさに幸先いいとしか言いようがない展開だと思います。
はあ。でこれロシアサイドはその、はい、どのように報じてますか、今回の会談について。
はい、ロシア側がですね、非常にポジティブに報じています。でロシア側は、プーチンの発言とかのバイデンの発言それぞれを割と、忠実に、報道しているわけなんですけれども、やはり特にその軍縮の面で合意ができたこと、あと大使の交換ができたことっていうところに特に強調していまして、であと、プーチンさんがこうバイデンさんを、きちんとした、政治家であるというふうに、尊重していることなども強調していますし、あと昨日まで実は明らかになっていなかったんですけれども、はい、そのバイデンさんの、その発言、殺人者発言について、もう事前に電話で説明を受けていたということを、プーチンさんが言ったということも結構ロシア紙では大きく報じていますね。
はあ、どういう説明だったんですか？
なんかその具体的な説明についてはあまりプーチンはっきり言ってないんですけれども、例えばそのような質問を受けたときにトランプさんはそれをはぐらかしていたと、でもバイデンさんはそれに答えたけれども彼の真意は分かったみたいなことを言っていまして、なのでもうそこはもうそもそも問題ではなかったというようなスタンスで、プーチンが今回臨んでいたらしいんですよ。
なるほど。さあスタジオには飯田康之さんもいらっしゃいます。
あ、明治大学の飯田でございます。
おはようございます、よろしくお願いいたします。
はい、今回、米ロ首脳会談の中で一定のお互いの情報というのが得られたとのことですけれども、やはりこれ米ソソビエト連邦の時代と違って、はい、国際政治の舞台ではやはり中国の存在というのがやはり大きなポイントになるかと思います。この米ロ首脳会談において、また米ロ両国にとっての中国という要因の影響などはあるんでしょうか？
とても大きいと思います。今現在非常に中国とロシアの関係というのは蜜月と言われていまして、関係がいいわけなんですけれども、しかし、中ロ関係というのは、離婚なき便宜的結婚というような形で言われていまして、実は心の底ではお互いに不信感が根深くて、非常に表面的には仲良く見えても、軍事同盟など非常に腹を割った関係にはならないという見解が持たれています。ですので、いつ離れてもおかしくない関係ではあるんですけれども、その両国は戦略的問題と特に対米関係では理解が一致しているっていうところがあるんですね。で、他方で、最近は米中関係の悪化というのも非常に厳しくなっておりまして、で、ロシアとしては米中関係が悪くなればなるほどロシアは漁夫の利を得られるというような考え方をしています。なので米中関係の悪化というのは、ロシアとしては、ちょっと望ましいところで見ているわけですけれども、そういうところでやはり米ロも関係が悪くなってしまっては得られる漁夫の利もあまり得られないわけですから、ここで、アメリカに対してちょっと歩み寄りを見せて、はい、関係を良くしておくと その米中関係の悪化で得られる漁夫の利というのが増えてくるというところがあると思うんですね。
なるほど。
これこの先の米ロ関係でいくと、じゃあその米中関係を見ながらロシアとしてはアプローチしていくって方法は変わらないってところですか。
それは変わらないと思います。
で、一方で、アメリカとロシアというか、ヨーロッパとロシアの間で、ガスのパイプラインの話がありますよね。うん、ノルドストリーム2という。はい、あれに関して、アメリカサイドも国務省などは、ロシアに制裁をするべきだというような議論があって、結構バイデン氏と割れていたというような報道が、ワシントンポストなどから出てますけれども、このあたり、アメリカも一枚岩ではないって感じなんですかね。
そうですね。ずっとノルドストリーム2の問題は特に、昨年のナワリヌイ問題から、かなり制裁対象として議論になっていまして、でやはりバイデンは、はい、あまりここでロシアを刺激しない方がいいであろうということと、あとドイツとの関係で、一応バイデンはノルドストリーム2を認めるという方向性なんですけども、かなりの上層部のアメリカの多くの人間はそれに反対しているというところで、そういう意味ではちょっとアメリカも一枚岩ではないと言えるわけなんですけれども、ヨーロッパの利益を考えると、ノルドストリーム2というのは決して悪いものではなくてですね、ここはアメリカがやはり譲歩していく展望になると思います。
なるほど。わかりました。広瀬さん、朝からどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
慶応義塾大学総合政策学部教授、国際政治旧ソ連地域ご専門の広瀬陽子さんと電話をつなぎました。いやー、ロシアという国もこれは一筋縄じゃいかないぞってところね。
そうですね。経済的な力としては、はい、今ロシア、正直大国でさえありません。で、しかしその一方で、軍事的なプレゼンス、または外交におけるプレゼンスって、はい、やはりソビエト連邦の後継国家ですから、非常に大きいと。で、そして米中の関係というのが悪化したときに、ソビエトだった、失礼、ロシア側もですね、
はい、
どのぐらい中国の与党として活動するのか、ある意味で言うとロシアですから、そんなに中国の風下に立ち続けるってこともないと思うんですよね。
それは許しがたいというところですもんね。
さて、この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。
リーダー工事の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。 日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。今回も私新行一華の東京オリンピックパラリンピックの取材について報告します。6月5日横浜国際プールで東京パラリンピック水泳日本代表候補に選考された27人の選手のうち23人による記者会見が行われました。代表候補に選考された27人の選手のうち6人の選手はパラリンピック経験者で、残りの21人はパラリンピック初出場になるんですよね。今日は成田真由美選手のインタビューの模様をお送りします。成田真由美選手は中学1年生の時に発症した脊髄炎で両足に障害がありまして車椅子を使用しています。アトランタ、シドニー、アテネ、北京、リオと5大会に出場して金メダル15個を含めて20個のメダルをこれまで獲得しています。北京パラリンピックの時に第一線を退いたんですが復帰してリオパラリンピック出場しました。水の女王とも呼ばれている選手なんですよね。まずは今の気持ちについて語る成田真由美選手です。
自国開催が決まったというあの瞬間に私はあの場にいて東京パラリンピックを盛り上げるために何ができるかと考えた時にもう一度選手に戻ろうと思って復帰を決めました。でもその時は正直リオパラリンピックは見えてなかったんですけれども、まあ、でも2016年の3月の代表選考会で派遣記録を突破できて、それからずっと毎年代表選手としてチームにいることができたので、まあ、本当に東京は入れてよかったなっていう気持ちで今はいます。
そしてパラリンピックを通して届けたいことについても成田真由美選手は語りました。お聞きください。
障害者のパラリンピックっていうことを多くの人たちに見てもらって例えば、まあ、私の場合は手だけで泳ぐとか、まあ、そういうところを見てもらって、まあ、健常者と呼ばれる人とは違う部分があるけれどもでも残されたものをフルに活用して私たちがスポーツをしている姿を見てもらったときに、まあ、もちろんスポーツとしてパラリンピックとして見てもらうことももちろんなんですけれどもじゃあ車椅子の人ってどうやって生活をしているんだろうかじゃあ車椅子用の駐車場とか車椅子用のトイレってどうなってるかなとか、まあ、そういうところまで含めて見てもらったときに多くの日本の人たちにも障害者が生活をしているそういうことも考えてもらえたらもっともっと住みやすい街になってくれるんじゃないかなとは思ってます。やっぱりその何でもかんでもスロープを作るとかエレベーターを作るとか、まあ、それはまあお金を出せばできることなんですけれどもやはり私は一人一人の皆さんの意識を変えてもらいたい。それがやっぱり心のバリアフリーにつながるんじゃないかなっていうふうに願ってます。
パラ水泳は障害によってこうクラス分けがされていて、ま、いろんな障害の選手がいるんですよね。ま、視覚障害であったり運動機能障害、様々あるんですけれどもその障害の程度クラスによって泳ぎ方ですとかスタートの仕方にもこう工夫があったりしてそういったところも見どころの一つになっているんですよね。そして、まあ、そういったところももちろん注目ポイントですし成田選手がおっしゃっているようにそのパラスポーツを見ることパラリンピックを実際にこう体感することでそこからこういろんな発見ですとか驚きがあってそこも注目ポイントだと思うんですが成田選手がおっしゃるようにパラスポーツを観戦することパラリンピックを体感することでまたそこから新たな発見や驚きがあるそんな大会になればいいなと私も成田選手の話を聞いていて思いました。6人はパラリンピック経験者、そして21人の選手はパラリンピック初出場ということで、ね、初めての選手の皆さんは東京での開催ですし初めてということでこう緊張する部分ももしかしたらこうあるかもしれないんですけれども成田選手をはじめとしてこうパラリンピックを経験してきたその先輩の背中を見てエネルギーをもらって、躍進する、選手の皆さんその姿私もすごく楽しみにしています。ちなみにですね成田真由美選手は去年の自粛期間中は、鉄アレイを車椅子に乗せて、自宅のこう最寄り駅まで、
車椅子をこう漕いで向かったりとかして、そういった形でこうトレーニングも積み重ねていたそうですよ。ということで今日はですね、東京パラリンピック水泳の日本代表候補に選考された、選手の一人成田真由美選手について、お伝えをしました。これからもですね、東京オリンピックパラリンピックのその代表候補に選考された選手というのは次々と発表されていく見込みですので、また取材しましたらこの増刊号の中でしたり、OK コージーアップの、生放送の中でもお伝えしていければなと思っておりますので、ぜひお聞きください。それではメッセージを紹介します。まずは静岡県にお住まいの男性の方からです。静岡県の我が家では日本放送が聞こえませんので、ポッドキャストで毎日楽しく勉強しています。新聞でもテレビでも報じない視点が学べ、自ら納得できるものばかりです。コメンテーターの方々の人選がいいですね、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、OK コージアップポッドキャストや YouTube でもお届けしているので、日本放送聞こえないっていう地域の方は、そういった形で楽しんでいただけているんじゃないかなと思っています。それこそですね、海外にお住まいの方ですとか、よくメールいただいたりしてですね、本当に励みになっております。ありがとうございます。続きまして岐阜県にお住まいの50代の方からです。岐阜でラジコで聞いています。稀に岐阜県人リスナーさんからの投稿が読まれることがあると電波の無限性を感じます。赤色のレンタサイクルなど都会の暮らしが聞けるのも楽しみです。これからも楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。赤色のレンタサイクルといえば飯田さんですね。よく飯田さんが話題に出す話なんですけれど、赤色のレンタサイクルがありまして、飯田さんはですね、よく国会の取材に行くときにそのレンタサイクルをこう利用して、取材に向かっているんですけれども、最近ではですね、運動も兼ねて自宅まで1時間くらいかけてそのレンタサイクルで帰ったりもしてるんだそうですよ。ぜひそんな話もですね、番組に混ぜながらお届けしていきますので、楽しんでいただければなと思います。メールありがとうございました。さてですね、気象庁は14日月曜日、関東甲信地方が梅雨入りしたとみられると発表をしました。これがですね、平年よりも1週間ほど遅くて、ここ10年では一番遅い梅雨入りなんだそうです。で、気の早い話なんですけれども、関東甲信地方の梅雨明けは平年ですと7月19日頃、去年は8月1日でした。ね、ちょっといつぐらいに明けるのかというのは気になるところですよね。ちょっとずつ洗濯物も溜まっちゃったりとかしちゃいますよね。さあ、今回もアジサイの話題一つご紹介したいと思います。神奈川県小田原市の箱根登山鉄道のライトアップが今日19日から始まります。沿線のアジサイを幻想的に浮かび上がらせる恒例のイベントなんですね。箱根登山鉄道は2019年10月の台風によって豪雨で鉄橋が崩落しまして大きな被害を受けました。去年の7月に全線で復旧しました。今年2年ぶりのライトアップが実施されます。この夜間のライトアップは午後6時30分から10時まで、箱根湯本駅付近や小涌谷駅付近など沿線6カ所で7月4日まで行われます。ぜひ身近なお出かけの話題ですとか夏の予定なども番組にお寄せください。感染予防対策をして、この季節を楽しんでいきたいですよね。そして徐々にオリンピックパラリンピックの話題も増えていきますが、この番組の中でも増刊号の中でも、取材しましたらその模様というのはお届けしていきたいと思っておりますので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。さあ、続いてはこれからのニュースを紹介します。6月20日日曜日、アルメニア総選挙、静岡県知事選投開票。6月21日月曜日、国家公務員総合職採用試験の合格者発表。大相撲名古屋場所番付発表。エチオピア総選挙。6月22日火曜日、定例閣議、ハンセン病患者の名誉を回復する旧来予防法による被害者の名誉回復追悼の日。6月23日水曜日、沖縄慰霊の日、沖縄全戦没者追悼式。東京オリンピック開幕1ヶ月前、東京オリンピックパラリンピック競技大会切手発売。6月24日木曜日、 EU 首脳会議、陸上日本選手権開幕。6月25日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、東京都議会議員選挙告示、朝鮮戦争勃発から71年。6月26日土曜日、
ラグビー日本代表が前衛アイルランド代表ライオンズとテストマッチ。自転車ツールドフランス開幕。続いては来週6月21日月曜日からの飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターのラインナップです。6月21日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。22日火曜日はジャーナリストの有本香里さん。23日水曜日は数量政策学者の高橋陽一さん。24日木曜日はジャーナリストの鈴木哲夫さん。25日金曜日は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩司さん。コメンテーターの皆さんは6時台から登場、ニュース解説をしていただきます。そして来週はワクチン接種についての特別企画をお送りします。高齢者のワクチン接種開始から2ヶ月余り経過しましたが、自治体ごとにその地域にあった試み、効率をアップさせる成果を上げている体制、そして未だに滞っていて課題を抱える地域など、1都3県ワクチン接種の現状を毎日お送りします。全国の18歳以上対象に接種が始まりました。65歳以下の皆さんからのお住まいの地域の情報などもぜひお寄せください。職域接種についてもお勤めの環境で実施予定の方は、その情報ももしよろしければお寄せください。そして来週も美味しいプレゼントを用意しています。 JA 千葉みどりの美味しいメロン、ぜひメールや番組ホームページの応募フォームから参加してください。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。
OK! コージーアップ週末増刊号。
モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK! コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。ひなさん、よろしくお願いします。
ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは FOMC と日銀です。先週、来週のポイントは日米の重要イベントですとお話ししましたが、やはり発表内容が相場に大きく影響しました。前半はナスダックや S&P500 が史上最高値を更新してきたことから、日経平均株価も上値を試しに行きました。ですが、節目の 29,500 円を前に押し戻されてしまいました。後半の FOMC では、2023年に利上げが2回行われる可能性との内容に、米10年債利回りが上昇し、グロース株の売り材料となってしまいました。18日の東京市場では、景気敏感株のほか、堅調だったトヨタなどが大幅安となり、個別は全体的に手締まいムードで引けました。18日の金融政策決定会合では、コロナ対応の資金繰り支援策の期限を半年間延長すると決まりました。また、私が気になったのは、7月の金融政策決定会合以降に、気候変動に対する金融政策以外の日銀としての取り組みを公表する予定との発表です。今後、エアコン世界首位のダイキン工業ですとか、18日に EV 向け急速充電器の販売を開始して株価が急伸したエネチェンジなど、環境関連株と呼ばれる銘柄に注目しておきたいと思っています。そして二つ目のポイントは、四季報夏号の発売です。投資家のバイブルと言われる会社四季報2021年夏号が 6月18日金曜日に発売になりました。全上場企業を網羅して、各企業のプロフィールや株式に関わるデータ、そして業績予想が詳細に紹介されています。私がブログやセミナーでいつもお勧めしているのが、四季報プロ500です。通常の四季報より大きく、そして薄く、大変読みやすくなっています。3800以上ある全上場銘柄から500銘柄に絞られていますので、株式投資初心者の方には、まず四季報プロ500から読んでいただきたいなと思っています。夏号では、コロナ、米インフレ懸念に負けない高業績、高配当株や、脱炭素、水素、暗号資産など、相場をリードするテーマと関連銘柄がまとめてあります。コロナ禍という厳しい状況を成長へとつなげた勝ち組企業を探していきたいですね。来週のポイントは IPO と株主総会です。アメリカでは経済指標がいくつか出てきます。また東京市場では IPO が集中する週で、リートを含めて13社が新規上場します。手持ちの株を売って IPO に資金を回す動きも出てきそうです。また、日本は高齢者から職域接種へとワクチン接種の拡大を踏まえて、緊急事態宣言を沖縄を除く9都道府県で解除すると決めました。相場もアフターコロナの関連銘柄に注目度を高めたいと思います。また、今月後半から来月にかけて株主総会シーズンに入ります。中には株主提案権などで注目を浴びる企業も出てきそうですので、企業ニュースなどへの目配りをしておきたいと思います。今週の相場格言。見切り線量、損切り満量。保有株が下落しているときに反転するのを待ってどんどん損失が大きくなってしまうことを避けるために、失敗したと思ったら見切ることには千両分の価値があり、損切りすることには万両分の価値があるという教えです。株式投資においては買いよりも売りの方が難しいと言われますが、特に難しいのが損切りです。持っていれば戻ってくるだろうという希望的観測から、時間も資金も拘束され、損失も膨らむ可能性があります。そうなると切るに切れなくなり、結果塩漬け状態になりがちです。ダメかなと思ったら一旦手締まう。そうすると精神的にも落ち着いて相場を見ることができます。負けないことが大切なのではなく、損をいかに小さくできるかが投資においては大切です。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなさんのひなの株ブログでは、おすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています。FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。